コーツ。
今日はいろいろな文化とか国とかを比べることについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？よし、マイクの、方向がよし、いいですね。暑い暑いですよ。まあ覚えてますか？少し前にね、話したその暑さについてね。例えば僕が暑い暑いと言ったら、サウジアラビアの生徒さんが、先生何度ですか？ね、いや32度ですよ、暑いですよって言うと、彼は涼しいですねと言った。で、僕は彼に、何度なんですかって言うと、まあ45度です、悪くないですみたいな。まあ、そして例えばイングランドの生徒さんは、先生暑いですね今日はって言ってね、何度ですかって言って、こう彼はね、こう、まあ、部屋にある温度計を調べてね、25度です25度でめちゃめちゃ暑いと。北イングランドね、彼はね、はい、だから彼にとってはもう20度以上は暑い、暑すぎる。15度ぐらいでもまあいい天気、ね、まあ人によってやっぱり違うでしょ、本当に。まあ人によってというか、その国によってやっぱりこう、まあ基準が変わりますからね、スタンダードがね。北の国の人にとってはやっぱりこう暑さに弱いし、ね、逆に寒さに強い彼らは。そう、そのイングランドの生徒さんと東京で会った時に、冬でしたね。でも彼は T シャツ半パン、半パンだったかな、それは覚えてない。いや半パンだった気がするな、はい、12月ぐらいだったと思うんですが、まあとにかく僕にとっては暑いですよと彼は言っていた。そうそうそう、だからね、そうなんですよ。でね、こんな経験がある僕には。インドに行った時、そしてロンドンに住んでた時、ロンドンにはたくさんのインド料理屋がありますね、インドレストラン。僕はいつもいつも聞いてた、これ辛いですか、ね、僕はちょっと辛いものが苦手だから、その店の中でね、まあ聞くんですよね、これ辛いですか、これ辛いですか、これ辛いですかと言うと、いつもウェイターの人は、うん、それはね、そんなに辛くない。で、僕は、うん、そんなにはちょっと分かんないな、じゃあ一番辛くないやつどれですかって言ったら、ああこれこれ、このカレーは全然辛くないよ、甘いみたいな、マイルドマイルドみたいな。で注文するでしょ。まあまあ皆さん分かるように、めちゃめちゃ辛いんですよ、めっちゃ辛いの。まあ日本にもいろいろなこうカレー屋があるけど、日本のカレー屋で言えば、まあ、激辛、ちょっとスペシャルメニューみたいなね、もう普通の辛さじゃない激辛、それがまあそのインドレストランにとってはまあ甘いというかまあマイルド、全然辛くないカレー。まあ日本にあるインドレストランはまあ日本に合わせてるんで全然辛くないんですけど、そのまあ、僕が住んでいたロンドンのちょっと南の方とかめちゃめちゃ辛かったですよ。しかもそれはそのお店だけじゃなくて、どのお店に行ってもなんか辛くないって、めっちゃ辛いんですけど僕にとってね。でもなんかこうインド人のこう家族とかがそこで食べてて、子供とかが食べてるんですよね、その普通のカレー、まあなんていうの、めっちゃ辛いカレーを、まあ、汗一つかかずに食べている。やっぱり慣れてるからね、なんていうの、だからそもそもね、辛いっていうのはじゃあ誰にとって辛いのかとかね、熱いっていうのはじゃあ誰にとって熱いのかとか、やっぱり大きい違いがありますよね。たくさん雨が降るとかね、いろいろちょっと感覚が違うでしょ、全て感覚がやっぱりその住んでいる場所のまあいろいろなことを慣れてるか慣れてないか、そういうのが関係しますよね。だからなかなか比べるのが難しいんですよ。そこで今日のトピックですけど、その 比べるっていうのが難しいということね。この前ポッドキャストを聞いてましたね。でそれは英語のポッドキャストで、アブロードインジャパンってありますよね。クリスさん、クリス・ブロードさんの、ポッドキャストで、まあ彼は YouTube、 まあ YouTube の方が有名ですよね。 YouTuber ですよね。本当に有名な YouTuber ですね、アブロード・イン・ジャパン。正直言うと結構好きな部分とちょっとうーんって思う部分ともちろんあるんですけど、おそらくその僕がうーんって思う部分は、まあ、クリスさんの意図するところでしょうね。まあそういうスタイルなんですよね。やっぱりこう、人々のこう感情を揺さぶるようなね、まあ特にその日本人の日本人としてはちょっとなんていうかな、うーんって思うようなね、ところもあるんですが、まあ彼らのセンスオブヒューマンというか、まあユーマンのセンスなんで、まあ英語で聞く分にはそんなになんていうかな、問題がない感じがしますけど、日本語だとやっぱちょっと変になるかな、ああいう話し方っていうのは。やっぱり言語によって変わりますからね、その捉え方もね。僕も英語で聞くときに全然その悪い感じがしないですけどね。もしこれメッセージだけ日本語で聞いたら結構やっぱりうーんって思うかなとか思うんですけど、日本語、英語としては別に普通、イギリスのよくあるまあ意地悪な冗談がたくさん出てきますからね。そしてでもね、今回のそのポッドキャスト、少し前ですね、今回というか少し前ですけど、僕が話しているポッドキャストのそのタイトルが、まあ、日本が世界の中で一番不親切な国、ね、不親切、親切でない国に選ばれた、ランキングされたっていうようなトピックですね。で彼らが言ってたのは、まあ、ちょっとそれはちょっとフェアじゃないんじゃないのっていうことで、まあ、日本には日本の親切心があるし、僕も今までたくさん助けてもらったことがあるけど、でもまあ多分その親切のタイプが違うんじゃないのかなみたいな、まあそういうことです。でまあこのトピックはね、まあ、僕は日本人だから、いや日本人は親切ですよとか言ってるわけではなく、もしですよ、このランキングでね、どこの国が、一番下にな、その例えばじゃあ、どこでもいいですよ、まあ、例えばじゃあオーストラリアは世界で一番、不親切な国だとか、アメリカは世界で一番不親切だとか、イギリスはとかスペインはとか、タイはとかね、中国は、韓国は、まあ、どこの国がそういうランキングをされたとしても、僕はそれはやっぱり違うんじゃないの、ただ単にその種類が違うんじゃないの、その親切な、その親切心を表す方法が違うから、一つの基準で考えればそれは他の人にはその親切と感じられないだけなんじゃないのと思うわけですよ。まあまあ今回のね、このことはもう単純ですよね。だから例えば道を歩いてて、まあちょっと困った時に助けてくれるとかくれないとかね、日本の場合は特に東京は、まああえてすいません、助けてください、ね、ちょっと手伝ってください、ちょっといいですか、駅はどこですか、ちゃんと聞かないと誰も助けてくれないですよね。なんかこう迷ってるふりを、迷ってるこう仕草を見てどうしましたかみたいなことにはならない、全然ならない。そしてそれがならないことが、まあこの東京の生活をスムーズにしてますからね。例えば僕がまあどこかに行きたいと思ってね、東京でどっかに行きたいと思って、ちょっとあれ道に迷ったな、で携帯を、自分の携帯でねこう調べたいでしょ。で例えば調べてる時に全然知らない人がどうしましたかってこう聞いてくるのはちょっとめんどくさいし、助けられたくないしね、なんかこうちょっとほっといてほしいですね。で自分がそうだから、僕もその誰かがね、誰かがすみません、助けてください、ちょっと手伝ってくださいと自分が聞かれるまでは助けないっていうふうに、まあこれがまあ一般的なルールみたいになってますね。もし助けてくださいと言われたら助ける、でもまあ 困ってるように見える人が本当に助けてほしいのかどうかはわからないし、それがまあ誤解を招くこともあるしね。例えばなんかこう僕がまあ例えば女の人とかにね、どうしましたかみたいに言うと、それはちょっとこう変な感じにな思われたりとかね、あ怖い、なんか変な人に声をかけられたみたいになってしまいがちですよね。やっぱりいい人悪い人いろんな人がいるから、まあできるだけまあそういうコンタクトがない方がいいと思いますよね、もちろん。だからまあちょっと種類が違うわけです。で例えば道を歩いててこんにちはって誰も言わないでしょ、スペインとかだとちょっとなんかこうまあこんにちはね、オーラーって、まあ、どこでも言う、店でも言うしね。日本ではコンビニとかでこんにちはなんて言わない。でそれをまあ親切じゃないと、ジャッジされるわけですけど、それはまあ文化の違いだから、それを一つのね、この世界を一つの基準で比べるのは一体どうなんですかっていうことです。これは僕が日本人で、日本をこうディフェンスしたいわけじゃなくて、それだけじゃなくて僕は全ての国をディフェンスしたいんです。全ての違う文化をディフェンスするためには一つの基準で測ることは、危険なんじゃないかな、その良くないんじゃないのっていう話をしている。世界がねグローバルになる、それはいろんな人たちがこう行ったり来たり、世界中に友達ができたりね、それは本当に素晴らしいことですよ。僕のおじいちゃんは外国人の友達がゼロ、僕のお父さんも外国人の友達がゼロ、じゃあ僕はたくさんいますよね。で僕の子供は未来になって僕よりももっともっとたくさんの外国人の知り合い友達が増えるといいなと思いますよ、どう考えても。だけどそのリスペクトはやっぱり忘れてはいけない。いろいろな国とかいろいろな人にはそれぞれのいろいろな考え方、いろいろな、まあ、バックグラウンドがあって、それを自分の、一つの物差しで、ね、物差しと言いますね、その何こうまあ長さを測るものですよね。一つの物差しで全ての長さとかを調べるのはどうかなと思う。もちろん人間だからね、ある程度同じものはありますよ、たくさんありますよ。例えばなんか足の大きさとかね、まあ足の大きさ結構違うな、結構違いますよね、国によってね足の大きさも違う。まあでも例えば何にしようかな、意外と同じなもの、同じもの、まあ例えば僕がいつも日本語コンテペで話しているようなトピックですよね、かなりユニバーサルだと思う。なんかこう家族とのまあ関係とか、まあ違いはありますよ、国によって違いはあるけど、なんか結局似たようなことでみんな、なんか悩んでるというかね、いいことも悪いこともありますよね、家族には。そして、同僚とかね、会社とかその夢とか目標とか、まあ言語の勉強とかね、こんなもんはほとんどユニバーサルでしょ。日本語の勉強をしてる時に、まあほとんど全ての国の人たちは同じようなこう、問題がありますよね。でまあまあもちろん中国の人にとってはその漢字は簡単ですよね、漢字圏ですね、漢字圏の人たちにとっては漢字は簡単だけど、まあ彼らは彼らでもちろん文法とか発音とかいろいろな問題もあるし、まあほとんど全ての国の人が、まあ、言語を勉強するときにやっぱりモチベーションが大事だし、ルーティンが大事だし、まあ、文法も大事、ボキャブラリーも大事、使うことも大事、インプットもアウトプットも全部が大事ですよね。でそういうのは共通してますよね、共通してる。だけど意外とですよ、意外とこの親切心とかなんかこうデートのこう仕方とかこう愛情表現とかね、日本では愛してるなんて言わないですからね、全然言わないけど、愛がないわけじゃないんですよ。だからそれを間違えると、まあなんていうかな、まあちょっとそうでしょ。まあたまにね、そのなんていうかな、まあ僕の奥さんと僕もまあ結構こう長い 関係があるから、まあ、そういう問題をこう議論したことがありますよね。奥さんがね、僕にあなたは全然その言わないと、ね、愛してるみたいなことを言わないと。で、僕はいやいや日本では言わないけど愛がないわけではない。でも奥さんはでもやっぱり言ってもらわないとわからない。でこれは本当に両方言ってること正しいですよね。僕の文化ではその愛してるなんて言わないけど愛はある。奥さんの文化ではいつもいつも愛してると言ってるけど愛はある。だから愛はあるんですよ。愛はあるの、人間だから。愛する気持ちはあるんですよ。だからまあ結婚してるしね。人を愛するっていう気持ちは、まあ、結婚してなくてもね、その愛する人を愛する気持ちっていうのは、ほとんど全ての人が持ってるでしょ。でまあ、そうじゃない人もいるっていう話もあるけど、まあ、全ての国で、まあ、たくさんの人たちは人を愛する気持ちを持ってますよね。だからその小説とか物語とかそのラブストーリーとかが世界中の人たちにこう受け入れられてるわけですよ。だからやっぱりそういう本当にユニバーサルなものっていうのはあるんですね。ただその愛を表現する方法、デートの仕方やその言葉の使い方とかはかなり国によって違う。じゃあ僕と奥さんがどうやって今過ごしてるかというと、まあお互いのことを理解しながら、まあスペインではもちろんそういう、ね、でも日本では言わない、ね、その愛してるという言葉、そういうのをまあうまくバランスを取りながら、まあ、生活しているんですよね。だから大事なのはやっぱりこう一つのなんかこう基準で国をランキングしたりっていうのはちょっとねおかしいんじゃないのと思いますね。もちろんさっき言ったみたいにその愛みたいなね、あとは例えば子供ね、子供赤ちゃんとかね、そういうことっていうのはかなりユニバーサルでしょ。かなりというか全ての国でやっぱり赤ちゃんたちを守らないといけないし、子供たちは大切にするべきですよね。だからこういうまあそのレベルですよ。やっぱそのレベルのこと、命の大切さとか、そのヒューマニティ、だからヒューマニティって言うんですよね。そのレベルのことはもちろん全ての国で共有した方がいいけど、なんか他のことあるでしょ。なんかその食べ物が美味しい国、美味しくない国みたいな。いやいや、全ての食べ物はその国の人にとっては美味しいんですよ。でも他の国の人にとっては美味しくないと感じるかもしれないけど、それは文化の違いだからね。ああこの国ではこんなものを食べる、気持ち悪い、ね、そういうのはやめましょうと。そういうのはね、なんかそのそれは本当にちょっと差別的だと思う。本当に差別的です。ああこの国の人はこんなファッションしてる、気持ち悪いとか、そのこの国の人はこんな肌をしてる、こんな髪をしてる、こんな目をしてる、それはもう単純に差別です。そういう違いみたいなのを一つの基準だけでね、こう判断するのは絶対にいけないことだけど、まあなんか本当に世界中の赤ちゃんは可愛いしね、まあ僕の赤ちゃんはまあ可愛いけど大変でしたけど、まあまあまあそうそうだから赤ちゃんが大変っていうのも世界中同じですよね。そう、可愛いけど大変だけど可愛い、はい、まあちょっと大事なトピックでしたから長くなりましたけど、聞いてくれてありがとうございます。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね。